市長に問う代表質疑から3日間にわたり7会派の代表が平成26年度予算案などについて質疑を行いました。2月27日、自由民主党千葉市議会議員団、民主党千葉市議会議員団、2月28日、公明党千葉市議会議員団、日本共産党千葉市議会議員団、未来創造千葉、3月3日、日本維新の会、ゆいの党、市民ネットワーク、詳しくは市議会ホームページの議会中継録画放映をご覧ください。ホームページ http://gikaymovie.city/chiba.jp/録画 ROKUGA_menu.html 自由民主党千葉市議会議員団、予算編成方針と収支不足への対応は、問い、厳しい収支状況の中、新年度予算編成にあたり、どのような方針で取り組み、市民福祉の向上に配慮したのか。また、当初見込まれた約93億円の収支不足への対応は。答え、財政健全化プランと行政改革推進プランの取り組みを着実に推進するとともに、真に市民が必要とし、本市が未来に向け発展していくため必要な分野に重点的に予算配分し、事業を推進することとした。収支不足については、歳入確保と歳出削減に努めたが、収支差のすべては解消しがたく、財政調整基金の取り崩し、退職手当債発行、資産管理基金からの借り入れで収支均衡を図った。新年度の社会保障関係予算と高齢化状況は？問い、社会保障に関連する保健福祉局及び子ども未来局所管の新年度一般会計予算額と対前年度比率は？また、本市の高齢化の状況は、さらに新年度の生き生き活動外出支援事業の予算と運用は、答え、社会保障関連の両局の一般会計予算額は、合計1386億8300万円で、対前年度比 6.1% 増である。本年1月末時点の高齢化率は 22.88% で、高齢化率では若葉区が、伸び率では美浜区が一番高い。支援事業では高齢者の地域交流や外出促進のため、高齢者団体が学習などのためにバスを借り上げる際に費用を助成する。年々利用団体数が増えており、新年度は200団体分の予算案を組むなど、できる限り予算確保に努めた。年間の利用回数を制限するなど、多くの団体が利用できるよう運用する。千葉駅東口再開発事業の内容は？問い、千葉駅周辺は本市の顔として他都市に負けない機能集積が求められるとともに、中心市街地とも連携し、千葉都心の魅力を高める方策が必要不可欠であるが、来年度に策定予定のグランドデザインのイメージは、また 千葉駅東口地区市街地再開発事業の進捗状況と具体的な事業内容は？答え。千葉駅周辺の商業施設への来訪者の実態を把握分析した上で、まちづくりの方向性を策定したい。中心市街地は、歴史文化などの地域資源を再発見または発掘することで魅力向上が図れるよう、地元商店街や自治会との連携を検討していく。再開発事業は、平成24年6月から再開発組合の設立に向け、地権者で構成する協議会で町内や関係機関との協議を行い、現在都市計画の手続きの準備を開始したところである。平成26年夏ごろに都市計画決定の告示を行い、秋には再開発組合の設立認可を目指す。本事業は東口駅前の約1ヘクタールの区域で老朽化したビル3棟などを地上10階、地下1階のビルへ建て替えるもので、平成31年度の完成を目指す。また中心市街地への入り口とするため、この建物に回遊性の起点となる通り抜け通路、グランドモールを設けるほか、駅前広場など公共施設の整備改善を行う。民主党千葉市議会議員団、新たな財政健全化プラン策定の趣旨と特徴は？問い。新たな財政健全化プランを策定する趣旨とその特徴は？答え。これまで財政健全化に向けた取り組みを着実に行ってきたことで、脱財政危機宣言を発した際に想定された最も厳しい事態は脱することができたが、今後も厳しい財政状況が見込まれるため、平成29年度までの4年間を計画期間とする第2期財政健全化プランを策定することとした。プランの特徴としては、普通会計における建設事業債の発行上限額を緩和するほか、これまでの取り組みに加え、本市の財政健全化や財政運営に特に大きな影響を与える建設事業債等残高などを主要債務総額中1とし、削減を目指すとともに、公共施設見直し方針の策定などによる効率的な資産経営や市民サービスの向上や業務改善のための情報システムの最適化に取り組んでいく。中1、主要債務総額。財政運営や健全化に大きな影響を与える建設事業債等残高、債務負担行為支出予定額、基金借入金残高、国民健康保険事業累積赤字額の4項目の合計額。中終わり。いじめ防止対策推進法への対応は？問い。昨年、いじめ防止対策推進法が施行され、国のいじめ防止基本方針が通知されたが、本市としての対応は？答え。いじめ防止対策推進法及び国のいじめ防止基本方針を受け、地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うとともに、いじめ等による重大事態に対処し、当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、教育委員会の付属機関として千葉市教育委員会いじめ等の対策及び調査委員会を設置することとした。 また学校教育委員会による調査結果の再調査等を行うため、市長の付属機関として千葉市いじめ等調査委員会を設置することとした。外部の専門家で構成する2つの第三者機関の設置により、公平かつ中立な調査結果等が得られ、いじめの対策等においてより適切な対応が図られるものと考えている。子どもの通院医療費助成の拡大は、問い、通院医療費の助成対象をマニフェストの内容を超えて中学校3年生まで拡大したが、その理由と保護者負担額設定の考え方は。答え、保護者を対象に行ったアンケートの結果や近隣市県内主要都市の実施状況を踏まえた上で、人口減少時代にあたり本市の持続可能な都市経営を進めていく必要性を考慮し、将来を見据えた対応を市民に示すことで安心して子育てをしていただけるよう、極めて厳しい財政状況ではあるが中学校3年生まで拡大することを決断した。また、通院の保護者負担額については、現在助成対象となっている小学校3年生以下は受診回数が多く、経済的負担軽減などの配慮が必要であり、引き続き300円とするとともに、小学校4年生以上の拡大部分は県補助事業の対象外であることなどから500円のご負担をいただき、中学校3年生まで拡大を図ったものである。今日、子ども医療費助成の内容改正後、助成区分保護者負担額の順に読みます。通院、0歳から小学校3年生まで、1回300円。通院、小学校4年生から中学校3年生まで、1回500円。入院、中学校3年生まで、1日300円。市民税所得割が課税されていない方は、通院・入院とも無料。表終わり。公明党千葉市議会議員団、新たな財政健全化プランは。問い、第2期財政健全化プランの新たな主要目標である主要債務総額の削減の設定の考え方は。また建設事業債の発行上限額緩和の考え方と健全化判断比率への影響は。さらに新プランの新年度予算案への反映状況は。答え、健全化判断比率は国の地方財政対策の動向に影響されるため、財政健全化への本市の自助努力が見えるよう独自の指標を設定した。建設事業債の発行上限額は危機的な財政状況を脱したため、今後本市が活力を失わないよう将来に向けて発展し魅力を高めるための投資が必要と考え、健全化判断比率や財政運営に大きな影響を及ぼすことがない範囲で緩和した。新年度予算では、将来に向けた財政健全化への取り組みとして、債務残高の削減、歳入確保対策として、市税等の徴収対策など、歳出削減対策として、事務事業の見直しなどを実施する。地域包括ケアシステム構築への課題と今後は。問い、 団塊の世代が75歳以上となる2025年を見通した第6期高齢者保健福祉推進計画策定にあたり、地域包括ケアシステム中に構築への課題と今後の取り組みは、中に地域包括ケアシステム、高齢者が重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される支援体制、中終わり。答え、地域包括ケアシステムは高齢者の健康増進やまちづくりなど全庁一体的な取り組みのもとに構築されるもので、関連部署の一層緊密な連携が課題である。次期計画策定にあたっては、医療介護連携のさらなる推進や介護予防事業の見直しなどを行うとともに、ボランティア等多様な主体による重層的なサービス提供の体制づくりなど、中長期的な展望を持って地域包括ケアの確立に取り組む。がん検診の受診率向上への取り組みは、問い、乳がん、子宮がんのセット検診や受診時の子どもの見守りなどの受診率向上への取り組みの総括と今後の取り組みは、クーポンなどで受診勧奨コールを行い、未受診者に手紙や電話で再度勧奨リコールするコールリコールという制度の導入が、国の補正予算で乳がんと子宮頸がんを対象に決定したが、本市の対応は、また本制度を他の検診にも広く適用することへの見解は。答え、平成24年度がん検診全体の受診率は5年前からは向上したが、目標の 50% には届かず、さらなる対策が必要である。今後、転入者への受診券の送付や人の集まりやすい場所での検診実施など、受診率向上に努める。コール・リコールについては、子宮頸がん検診では20歳になる方、また乳がん検診では40歳になる方、これらに加え、平成21年度から24年度までに子宮頸がん、乳がんの無料クーポン券を配布したが、未受診である方を対象者とし、無料クーポン券を配布する。また、対象者の受診状況を確認し、未受診の方には、再度年度内に受診勧奨を行う。個別に受診勧奨することは、受診率向上につながるので、受診率の低い歯周疾患検診についても、受診勧奨を検討している。また、特定健康審査でも、継続的に効果的な受診勧奨を実施していきたい。日本共産党千葉市議会議員団、公共料金の改定、消費税増税、家庭ごみ有料化の負担増中止を、問い、市民負担の増加額は国民健康保険料10億3400万円、下水道使用料3億5000万円など計14億400万円、消費税増税 3% 分の転嫁で6億8000万円、家庭ごみ有料化で7億6600万円の合計28億5000万円である。市民は 消費税増税と円安による物価高、デフレ不況の下で生活が一層苦しくなる。市民生活の向上、福祉の増進が使命の地方自治法の本旨に沿って、28億5000万円の負担増の中止を求める。答え。市民負担の公平性の観点や受益者負担の原則を踏まえ、必要最小限の公共料金の見直しを行ったところであり、今後も市民生活への影響を考慮しつつ、公共料金の適正化に努めていく。子ども医療費保護者負担額を全員300円に。問い。中学校3年生までの子ども医療費無料化は、子育てをする父母からの強い願いであり、我が党は一貫して実現を求めてきた。せっかく拡充する事業なのに、小学校4年生から中学校3年生の保護者負担額を、現状の300円ではなく500円にするのはひどい。現状と同じく全員300円とするには、158億円増加した予算のわずか 0.3% の4500万円でできる。市民生活優先の予算とするため、全員300円に変更することを求める。答え。新たに助成対象となる小学校4年生から中学校3年生までの保護者負担額の設定については、対象を拡大するために多額の財源が必要となることや、現状では県補助事業の対象外となっていること、また子どもの成長に伴う医療機関への受診状況等から、中学校3年生まで拡大するために必要な額として設定したものである。現状では保護者負担額を全員300円とすることは難しいが、今後県補助事業の動向や本市の将来的な財政見通しなどを勘案し、保護者負担額の設定について検討していく。当面 80% の世帯に家具転倒防止金具設置を。問い。大地震に備え家具転倒防止金具を全世帯で設置した場合、死者や怪我人はどのくらい減らせるのか。本市で 100% の設置を目指し、当面 80% の世帯に設置する中期計画を策定し、必要性や取り付け方法のアドバイス、希望者には技術員派遣、わずかな予算で大きな安全、家具の固定で全国で一番安全な千葉市に、など、市民の心を動かす積極的な計画を作ることを提案する。答え。国の中央防災会議が公表した被害想定では、家具等の転倒・落下防止対策が 100% に達した場合、死者数は3分の1程度、重症者数は2分の1程度まで軽減できるとされる。家具や大型家電製品等の転倒防止策は、災害時に被害を最小限にとどめるために大変重要であり、昨年4月に見直した地域防災計画では、住まいの特性に合わせた自宅の安全対策の強化を重点の一つとして明確に位置づけた。